日はお元気ですか？さて、皆さんは日本語学校に通ったことがありますか？それとも今通っていますか？日本語学校はその名の通り日本語を教える学校です。日本全国にたくさんあります。海外にもありますけどね。初級、中級、上級、短期、いろんなコースがあるけど、日本で日本語学校に通えるのは長くて2年までです。日本語学校を卒業した後は専門学校や大学に進学する人、日本の会社に就職する人、国へ帰る人、いろいろです。日本語学校へ行くにはもちろんお金がかかりますよね。学校に払う学費、それに日本に住むなら生活費もかかります。日本語学校の学生はアルバイトができるから、授業の後にアルバイトをすれば学費と生活費を稼げる。それでやっていける。そんな話は信じないでくださいね。今は円安です。円が安い、だから生活費も安いと思うかもしれないけど、お給料だって安いんです。アルバイトで全部払おうとしたら、夜中寝ないで働いて昼間学校で寝るという生活になってしまいます。意味がないです。私は少しだけ日本語学校で教えていたことがあります。日本語講師の資格を取ってから初めて働いたのが日本語学校でした。だから初めての授業の日なんてもう緊張して緊張して、学校に向かう電車の中でもう死にそう、心臓が口から出そうと思っていたのを今でも思い出します。私が勤めていた学校では授業は月曜から金曜まで、1日4時間か5時間ぐらい、宿題も出ます。一クラスの人数は多くてもだいたい20人ぐらい。年齢は20歳前後から20代半ばの人が多かったかな。レベルチェックのテストをしてクラス分けをするので、授業がスタートするときにはみんなだいたい同じくらいのレベルです。でも2ヶ月ぐらいするとちょっとずつ差がついてきます。最初の頃からあんまり変わらない人もいれば、どんどん話せるようになる人もいます。このどんどん話せるようになる人ってどんな人だと思いますか？他の人と何が違う？授業中真面目に勉強してる？宿題をちゃんとやってる？それならみんなやってますよね、多分ね。どんどん話せるようになる人は学校にいないとき、学校の外で頑張ってる人です。いや、頑張ってるというより楽しんでる人です。家に帰っても勉強しているというわけじゃありません。そうじゃなくて、アニメやドラマを見たり、漫画を読んだり、友達と話したり、いろんなところへ出かけたり、ずーっと日本語のシャワーを浴びています。つまりインプットの量が断然多い、そしてアウトプットの機会もある。こういう人にとっては授業は 新しい日本語を習う時間じゃなくて、確認する時間です。外でたくさんインプットをしてるから、授業で習うフレーズはもう聞いたことがあって、なんとなくこういう意味かなって思っています。そのなんとなくわかるが、はっきりわかるになるのが授業です。できる人はいつも授業の先取りをしています。逆に学校の外でインプットもアウトプットもしない人はいくら新しいフレーズを習ってもどんどん忘れてしまうからなかなか上達しません。学校でできることは限られています。そもそも言語は机の上だけで勉強するものじゃないですよね。机の上でできることなら自分でできると思いません？本もあるし、YouTube もあるし、オンライン教材だっていっぱいあるんだから。わざわざ高いお金を払って学校に行かなくてもできますよね。え？じゃあ日本語学校って行く意味あるの？って思いますよね。メリットはあるの？どうなの？進学のサポートをしてもらったり、就職のサポートをしてもらったり、それは確かにメリットかもしれません。でも勉強はね、やろうと思えば自分でできるんじゃない？オンラインレッスンっていうのもあるし、どう思いますか？もしかしたら今日本語学校に通っている人がいるかもしれません。学校は楽しいですか？前、日本語学校に通っていた人、学校は楽しかったですか？私が受け持ったクラスの生徒さんたちは楽しそうでした。最初はガッチガチでしたよ。私も緊張してたけど、生徒さんたちも緊張してた。そりゃそうですよね。周りはみんな知らない人だし、日本語がまだほとんど話せないんだから、怖いですよね。休み時間もシーンとしています。それが毎日みんなで一緒に勉強するようになって、だんだんと緊張が解けてきます。少しずつ話をするようになって、休み時間も賑やかになります。そのうち休みの日にもクラスのみんなで出かけたりするようになります。こういう姿を見ているのが私は一番嬉しかったです。日本語学校に行く意味、一番のメリットってこれだと思います。一緒に勉強する仲間ができることです。仲間がいれば勉強が楽しくなるし、教えたり教えられたりできますよね。それに日本語を使う練習もたくさんできます。だからなるべく母語が違う仲間がたくさんいる方がいいですね。勉強が楽しいか楽しくないかってすごく大事なことだと思います。それからもう一つ、毎日質問ができることですね。先生に。学校の外でたくさん日本語をインプットしていれば、いろんな疑問が湧いてきます。街でよく見る看板、どういう意味なんだろうとか、お店でこう聞かれた時はなんて答えたらいいんだろうとかね。そういうことを何でも聞けますからね。もちろん日本語でね。先生に質問するということは それ自体がスピーキングとリスニングの練習ですよね。これから日本語学校に通う人、今通っている人、とことん楽しんでください。友達を作っていっぱい話したり出かけたりしてください。いっぱい先生に質問してください。日本語学校に行く予定のない人、全然問題ないです。だってわかりますよね。日本語学校に行っても行かなくても、日本語が上達するかどうかは自分次第。どこにいても自分で勉強しようとする人、勉強を楽しむ人が勝ちです。勉強も人生も楽しんだ者勝ちです。それでは今日はこの辺で、どうぞ良い一日を。